皆さんおはようございます。今日はイースターであります。イエス様のご復活を喜び祝う日です。けれどもその喜びの前には大変辛いことがありました。今日は朝の CS 礼拝でですね、ろうそくの明かりを7本灯して、復活の喜びの礼拝をしましたけども、その前は火が消えている状態であった。全てが真っ暗闇に包まれてしまう出来事がありました。イエス様は2日前の金曜日に十字架刑によって死んでしまわれたのであります。先週の金曜日にそのことを覚える聖金曜日礼拝をここで守りました。イエス様はその後直ちにお墓に葬られます。そのような中で日曜日の朝、まだ暗いうちにマグダラのマリアという女性のイエス様の弟子がそのお墓に行ったのです。この女性が真っ先にイエス様のお墓に行ったんですね。イエス様には男性の弟子たちもいたわけですが、このマグダラのマリアという女性がまずイエス様のお墓に行った。ここにマグダラのマリアという人がイエス様を大変慕っていた、そのことが伺われるのであります。マグダラのマリアとはどのような女性であったのか、具体的なことはあまり分かっていません。ルカ福音書には十二弟子とともにすでに早い段階からイエス様の伝道の旅に付き従い、イエス様と弟子たちの旅路の様々な世話をしていた女性の一人であったと記されています。七つの悪霊をイエス様から追い出していただいた女性であるとも記されています。それが具体的にどのようなことであったのかは分かりません。けれども伝承では当時のユダヤ社会にあってある偏見を持たれて差別されていったそういう女性であったようです。村八部のような冷たい仕打ちを周りから受けて舞を泣いていたこともあったのではないか、そのように想像されるのであります。もう誰も信じられない、なぜ私はこんな辛いことを経験しなければいけないのか、そういう孤独の中をさまよいながら、それでもなんとか生きてきた、そういう女性であったのではないでしょうか。けれどもそのようなマリアに大きな転機が訪れました。イエス様という先生、マリアにとっては先生と呼ぶ、そういうイエス様という人と出会ったんですね。イエス様はマリアを他の人のように冷たい目で見下し、差別するようなことはありませんでした。むしろマリアを一人の人間として尊重し、大切にしてくださいました。そのような中で、マリアの中に膨らんでいた負の力、マイナスの思いが少しずつ溶けていったのではないでしょうか。一人を大切にする。イエス様のその深い愛によって、マリアは癒されていきました。それ以来、マリアはイエス様に心から感謝し、イエス様を先生と慕って、そして弟子となってずっとイエス様に従ってきたのであります。ですから聖書には直接は記されていませんが、マリアにとってはそもそもイエス様が十字架に死なれたということ自体がもう言葉に表せないほどの大きなショックであったに違いないのです。マリアはもうすべてを失ってしまったような衝撃をそこで受けたと思うんですね。 もうとてもイエス様の死を受け入れることができない、そういう状況であった。しかし確かにイエス様は自分の見ている前で6時間もの間十字架にかけられ、そして息を引き取られた、死んでしまわれたわけです。金曜日の午後3時のことでありました。そして先ほども言いましたように、そのまま直ちにお墓に葬られてしまったわけです。次の日の土曜日というのはユダヤ人にとっては一切の働きをやめて作り主なる神様に感謝して神様を礼拝する安息日でした。お墓に行くことも許されませんでした。まあ、けれどもこの時のマリアにはですね、それどころではなかったのですね。いても立ってもいられない思いで彼女は土曜日を過ごした。そしてもう土曜日が明けるよりも早く、まだ暗いうちに急いでイエス様のお墓に駆けつけたわけです。もうその気持ちは痛いほどよくわかるように思うんですね。けれどもそこでそれに輪をかけるようにしてマリアを傷つけるようなことが起こるわけです。なんとイエス様のご遺体が失われている。当時のユダヤのお墓はですね、小さな洞窟のようになっていて、そこにご遺体をそのまま布で包んで、その、ね、お墓の中に収めて安置する、それでその前を石で塞ぐという、まあ、そういうお墓でありました。ところがその他の聖書によりますと、そのお墓の塞いでいた石が何か避けられていてですね、地震によって動かされていて中が見えるようになっていたと。まあ、そのようなわけでマリアはそのお墓の中を見ることができたわけですが、そこにイエス様のご遺体がないということを発見したわけです。まあ、そこでマリアは急いでですね、このシモン・ペトロというイエス様の弟子、そしてまたもう一人の弟子も弟子のところにも行ってですね、そのことを告げたんだと。そしてこの二人の弟子もイエス様のお墓が空であることを確認するのであります。でこの二人の弟子は、まあ、やがてその場を去っていくわけですけれども、このマリアはそのままイエス様のお墓の前に留まるのであります。彼女には納得がいかないですね。そして11節にありますように、墓の外に立って泣いていたんです。ですから今ここでマリアが泣いているっていうのは、イエス様が死んでしまったことを泣いているというだけではなくて、もちろんそのことでもたくさん彼女は涙を流してきたと思いますが、今ここで彼女が泣いているのはイエス様のご遺体がなくなってしまったと。せめてイエス様のご遺体をですね、ご遺体のあるお墓で慰められたい、そう思って彼女はここに来たのに、そのこともかなわない、そういう思いで彼女は泣いていたのであります。そういうやり場のない悲しみを抱えてマリアは泣いていました。イエス様と出会う前のマリアもよく泣いていたのではないかと私は申しましたけれども、まあ、実際涙を流していたか、顔では平気な顔をして心の中で泣いていたか、まあ、それは分かりませんけれども、そしてようやくイエス様と出会ってようやく笑顔が彼女の顔から見えるようになったというのに、またマリアはここで悲しみのどん底に突き落とされてしまって、また泣いてばかりの人に戻ってしまったわけです。けれどもそこで不思議なことが起こります。マリアはふと泣きながら身をかがめてイエス様のお墓の中を改めて見つめました。もう何度もイエス様のですねご遺体がないことは確認したはずです。でもなおもう一度覗いてみなければ おられなかった。まあ、ここにも、まあ、マリアらしさが現れていると思うんですが、そうやって彼女はまた何度もお墓を見ているときにですね、思いがけないことを経験するのです。イエス様のご遺体が置かれていたはずの場所に、白い衣を着た二人の天使がいたんだと言うんですね。そしてその天使たちが彼女に、夫人よ、なぜ泣いているのかと、こう語りかけてきたんです。聖書には時々天使が出てきます。特に新約聖書にはイエス様の福音を伝えようとする教会の旅路、信徒一人一人の旅路の中で天使が不思議な形でその旅路を守り導いてくださる。そういうことが繰り返し語られています。イエス様のことを伝えよう、イエス様を信じて生きていこうとする人々を不思議な形で天使が守り導いてくださるということがこう書かれているんですね。キリスト者でですね、評論家であり、また詩人でもある若松英輔という人が、現代人は、そして残念ながら現代の聖書学も、天使の存在を軽んじているということを問題としています。天使という存在のことを、もう少し丁寧に受け止めなければならないのではないか、言うんですね。天使という存在を軽んじて見失っているところに、現代の人間社会の行き詰まり、希望のなさ、虚しさの深さがあるのではないか。そしてそのような中で、喘ぎ苦しむ人々に、宗教が本当の力になっていないという原因があるのではないかということをですね、言っています。まあ確かにですね、今日もこうして聖書が大事なところで天使が出てくるんですね。天使とは何でしょうか？天使とは、ある使命を神様から託されて、そのことを人間に言葉を通して働きかけてくる存在です。イエス・キリストに準じて、神と人とをつなごうとする存在である。言ってもいいかもしれません。そのような天使が私たちにも働きかけている、日々働きかけているんだと言うんですね。特にですね、その信仰者が悩み苦しむときに働きかけてくるというわけです。今ここで天使はですね、マリアに働きかけてきたんですね。マリアにこう言いました。夫人よ、なぜ泣いているのか。マリア自身にも気づいていない。自分が泣いている本当の理由を見つめさせること。それが、この天使の言葉の使命だったのではないかと思うんですね。皆さんも今それぞれに何か悲しんでいることがあるかもしれません。悩んでいることがあるかもしれません。恐れていることがあるかもしれません。しかし、それは一体なぜなのか。なぜ悲しんでいるのか。なぜ悩んでいるのか。なぜ恐れているのか。改めて心静かに考える時を持っているでしょうか。天使の言葉は、今何が何だかわからない現実の中で混乱し、パニックになって泣いているマリアに、なぜ、どうしてあなたは泣いているんですかと考えさせようと仕向けているのではないでしょうか。そこで今マリアはその言葉がふっと心に落ちてきて、心に下ってきて、そしてこう答えるんですね。私の主が取り去られました。どこに置かれていたのか私には分かりません。マリアの答えは、私の主が誰かに取り去られてしまって、それで私の主がどこに置かれているのか分からない。だから私は泣いてるんです。悲しんでいるんです。という答えだった。 この答えは一見ごもっともというか当然の思い、当然の嘆きのように私たちも思うのです。けれども実はこのマリアの思いには大きな問題があったのではないか。このマリアの答えから見えてくるのは、今のマリアにとっての一番の問題は、ご遺体となって安置されているイエス様を私の主として拝むことができるかできないかということになってしまっている。ご遺体のイエス・キリスト、それが今マリアにとって私の主になっている。だからそのご遺体をが拝みたい、でもそれができない、だから悲しんだ、悲しんでるんです。でもこれは彼女に、ずっと彼女が共に歩んできてこられたイエス様が彼女に伝えた信仰だったでしょうか。マリアの言葉には十字架に死んでもなお復活して今も生きておられるイエス・キリストがどこにおられるんですか、私にはわからないんですという思いが全く込められていません。復活のイエス様と出会いたいんですが、それがわからないんですという答えではありません。イエス様を愛し慕いながらも、しかしイエス様が何度も教えてくださった復活のキリストを信じるという信仰がマリアにはまだ持てないでいた。そのことをこのことは示しているし、マリアもここで何かふとはっと気づかされるものがあったのではないかと思うんですね。で、そのようなことの後で14節です。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。ここに後ろを振り向くとってあります。マリアはどこを向いていたか、ずっと墓の中を見ていたんです。その墓の中にご遺体のイエス様がいない、いないとずっとその空っぽの墓を見つめてたんです。そのマリアがしかし後ろを振り向くと、そこに今も生きておられるイエス様が立っておられたんです。振り向くことなく、いつまでもずっと虚しい墓を見つめ続けていたら、マリアはいつまで経っても復活のキリストと出会えなかったんです。でも今マリアは後ろを振り向きました。そして振り向くことによって復活のキリストと出会えたんですね。今も生きて自分に働きかけてくださっているイエス様と出会えたんです。振り向くっていうのは自分の顔の向きを変えることです。それは今までとは別のところに視点を移すことです。そのことを通してマリアはイエス様と出会うことができました。しかもそれはご遺体のイエス様ではありませんでした。今も生きておられるイエス様です。復活のキリストです。復活のキリストと出会うことが本当の意味でキリスト者としての始まりなんです。本当の意味でイエス様の弟子となるってことなんです。これまでのマリアは復活前のイエス様を慕い、そのイエス様といつまでも一緒にいたいと考えていました。これはある意味で当然といえば当然です。人間的な思いで、それは人間的な思いですし、そういう人間的な思いでイエス様に従っていたわけです。それはそれで素晴らしいことですし、それは人間同士の視点関係の一番美しい形だとも言います。でも聖書はそこがゴールだとは言わないんです。生きている間の麗しい師弟関係がゴールだとは言わないんですね。そうではなくて、むしろこの地上に確かに生きたイエス様はすでに死んでしまわれた、十字架に死んでしまわれた。しかしそれで終わりではない。いや、むしろなぜイエス様が死んでしまわれたかということを突き詰めるならば、それはそのことを通していつもどこにあっても 私たちがどのような状況になっても、私たちと共にいてくださる方としていてくださるために、復活のキリストとなって私たちと出会ってくださるためであったということです。それこそが私たちの信仰のゴールであり出発点なんですね。まあ、けれどもですね、そのこと、そういうことであってもですね、なかなかこの私たちにもですね、復活信仰というのが深まっていかないように、この時のマリアもですね、すぐにそのこと、その相手がイエス様だとは分からなかったんですね。その人がイエス様であると素直に認めることができませんでした。そこでイエス様は、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと、マリアに語りかけられます。またですね、婦人よ、なぜ泣いているのか、まあ、これは天使と同じ語りかけであります。そこでさらにイエス様は、誰を探しているのかと付け加えられました。この誰を探しているのかというイエス様のマリアへの問いかけは、私たちの信仰の根本に関わる非常に深い問いかけであります。ご遺体となったイエス様を探す、それはイエス様を自分がこうだと思い込んだ考え、自分の固定観念というお墓の中に閉じ込めてしまっていることなんです。けれども私たちが本当に探し求めるのは、死んでしまったイエス様ではなく、復活して今も生きておられるイエス様であります。今も生きて新しく働きかけて来られるイエス様であります。でもなかなかそのことがわからないですね。このマリアの姿。これも私たちの姿であります。なかなか本当の信仰にたどり着けない私たちの姿です。けれどもそのような彼女に、イエス様は、マリアと愛を持って語りかけてくださいました。マリアは、マリアの名前を親しく呼んでくださったんです。このことを通して、マリアは初めて、あ、本当にイエス様が今生きて、ここにいてくださるんだっていうことが分かったんですね。皆さんは誰かに名前を呼ばれたことがあるでしょうか。もちろん呼ばれたことがですね、あると思います。しかしその際、どのような思いでその名前を呼んでもらっているでしょうか。あるいは人の名前をどんな思いで私たちは呼んでいるでしょうか。村岡伸一というですね、日本の哲学者、社会学者がいますけれども、その人がですね、名前の哲学という本を書いています。それによりますと、意外にも古来多くの世界では名前というのは面倒なもの、厄介なものと思われてきたそうです。名前は単なる記号に過ぎない。しかも誰も自分で決めることができない。誰か他の人によって記号、レッテルとして付けられるのが名前であると。そのように多くの世界、多くの時代では思われてきたそうです。けれども、この村岡先生が言うには、聖書はそうではないっていうんですね。聖書はそのような中にあって、名前をとても大切にしている。そしてそこから紐解いて、名前は単なる記号なのではなく、名前こそは、他者と真実に共に生きるための基礎である。名前は他者との交わりの根幹であって、人は他者から呼びかけられることで、名前を呼びかけられることで、自己を確立していく。そういう大切な言葉なんだということを述べています。私はこの村岡先生の文章を読みながら、そこにもう一つ付け加えたいと思いました。なぜならその名前は、誰か人を通して神様が愛を持ってその人につけてくださった名前だからであります。もちろん父や母が、あるいは祖父やですね、祖母が愛を込めてその人に、その子に生まれてきた時名前をつけるわけですが、でもそのことも通して神様が父や母、祖母や祖父に働きかけて愛を込めて名前をつけてくださった名前 なだと思うんですね。確かにマリアという名前はですね、イエス様の母もマリアというようにですね、当時のユダヤ社会ではありふれた名前だったかもしれません。そしてさらに言えば、このマグダラのマリアにとってはですね、当時人々から偏見を持たれ差別をされていて、自分の名前を愛情を込めて親しく呼んでくれる人なんて誰もいなかった。ただそのような中でイエス様と出会って、イエス様だけは自分の名前をマリアと愛を込めて大切に呼んでくださった。だからこそマリアは慰められ癒されて、この人は私のことを大切にしてくれると思ってイエス様の弟子となったわけですね。でもそのイエス様が死んでしまって、もう自分の名前を愛を込めて呼んでくれる人はいない、そういう思いでもマリアは泣いていたんだと思うんです。もう私はまた孤独になってしまった、一人ぼっちだ、私は名前があっても名なしと同じだ。ところがそのような中でマリアと愛を込めて温かく自分の名前を呼んでくださる声が聞こえてきたんです。そこでマリアは本当にイエス様が生きておられる、そのことを実感できた。マリアですね、自分の名前にマリア自身意味を価値を持てなくなっていた。そうした中でイエス様だけがマリアと親しく呼んでくれた。マリアはその呼びかけにラボに先生と答えました。おそらくそんなふうにですね、イエス様が生きておられたこと、生きておられた時、マリアはそんなふうにイエス様を呼んでたんでしょうね。その言葉が彼女の中に自然と出てきた。ああ、イエス様生きておられるんだと。本当に腑に落ちて分かった。自分の名前を愛を込めて呼ばれ、そしてそれに主体的に答える中で、マリアの中にしっかりと自己が確立していった瞬間でした。もうマリアは大丈夫です。どんなことがあっても、この後どんな厳しい風が吹いてきても、いつもどんな時もどこにいても愛を込めて自分の名前を呼んでくださる、イエス様が共にいてくださる、そのことが分かっているから、マリアは大丈夫です。この後洗礼式が行われます。洗礼に際し、イエス様は司式者である牧師を通して、受洗者の名前を愛を込めて親しく呼んでくださいます。そして受洗者の方と人格的な交わりを持ってくださいます。そしていつも共にいてくださることを示してくださいます。それによって私たちは復活し、今も生きておられるイエス様と真実に出会い、誠の命の道を共に歩んでいくことができるのであります。お祈りいたしましょう。死なる神様、私たちはお墓にイエス様を閉じ込めてしまっていました。イエス様もその御言葉もその教えも、私たちやこの世界が今経験している様々な困難や試練、悲しみ苦しみはもう何の力もない遠い過去のもののようにどこかで見てしまっていました。内向きな信仰になっていました。しかし今日あなたはそのような私たちになぜ泣いているのかと語りかけられ、私たちの名を愛を込めて呼びかけてくださり、私たちと真実に出会ってくださいました。あなたはお墓の中に閉じこもってはいませんでした。あなたはご復活され、今も生きて、今の世の問題と向き合い、そして私たち一人一人の抱える重荷を共に背負って、私たちに道を示し、愛を持って導いてくださっています。その恵みに感謝し、絶望の闇から顔を上げ、涙を拭いて、あなたの御顔へと顔を向けて、希望と喜びを持って最後まで歩んでいくものとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。